ひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、また YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。自民316の衝撃をどう考えるか、シリーズの10番。いや、よく10番つながりましたね。私は、もう1個か2個言いますとね、まあ大体これでいいかなと思って、コメントを見ますとね、コメントはかなりもう少し深いところまで入ってるのが多いんですね。で、しまったとこ思うという。大体はそういうことを続けておりますが、今日は10番で、9番まで何を話したかった。まあ、最初現状分析やりましてね。それから、選挙というのは、自分の好きな政党がどのくらい伸びたかとか、あの人が受かったかとか、そんなことを議論するんじゃないと僕は思ってるんですね。日本国民が何を望んでるのか、どういう日本にしてほしいのか、それを、まあ、示した、非常にはっきりですと示した結論なので、我々が選挙結果を見るときは、日本人は何を希望してるか、ということの視点で考えなきゃいけない。そこで第3章みたいなものなんですが、ここがですね、これから。いろいろ今まで選挙の解析をして、歴史も考えて、世界も考えてきました。じゃあ、この選挙で自民316っていうのは、日本人が何を希望してるか、ということに入ってきます。で、一つは、やっぱり政治ってのは未来ですね。もう過去のことを政治でやってもですね、過去がいいとか悪いとか言ったって関係ないですからね。未来です。未来だってことになると、世界はどうなるんですかと。日本はどうなるんですかと。どうしなければいけないんですか。どういう状態に持っていけば日本人は幸福になるんですかと。日本人とはもちろん日本人全体ですよ。全員がってはいかないけど、まずは平均値。それから幸福になる人が増える。この二つはやっぱり政治の最も大事なところですね。で、その中でじゃあ具体的にどうかっていうと、まず順序がありますね。一つは大きな方向で日本をどうする。まあ普通はパラダイムとか言うんですけど、ちょっと難しいというか英語的だからね。まあもうパラダイムとは日本語にもなってまあいるけど、まあ英語的ですから。まあ大きな方向ですね。日本はどういう国にしてみんなでやっていくか。これ僕に言わせれば日本文明を大事にして、そして一人一人が幸福な人生が送れるようにみんなで努力すると。アメリカとかヨーロッパとか中国とかそういう自分だけが良ければいいという社会はあまり日本人には向かないというか幸福にならない。だから自己実現。の方向に行くんじゃなくて、まあ、いわば社会実現。日本人を実現すると。まあ、いうことがいいだろうと。じゃあ、それに対して世界のほとんどの国は自己実現ですからね。自分だけが良ければいい。自分だけが金持ちになればいい。自分だけが幸福になればいい。という考え方ですから、まあ、それと違う政策を取っていかなければならない。ということですね。で、これは日本人の心に深く、まあ、日本文明ですから、例えば私がいつも言ってる日本語ですね。英語、つまりその自己実現社会における言語ってのは英語ですね。私はこれをします。だからまず主語が来る。私がこれをします。次が行動になりますね。私がオープン、ウィンドウズ。私が開けたい、窓をってこうなりますね。で、これは常に自分中心ですね。自分がすること、したいことをまず言えと。まあこういうことですね。ところが日本は全然違うんですね。今日はちょっと蒸し暑いね。窓でも開けた方がいいかもしれないね。どこでも誰が何をするか出てくるわけじゃなくて、全体のコンセンサスっていうか、同意を求める。みんなはどうですか？私ちょっと蒸し暑いんだけどっていう言葉から入って。これがまあ、日本文明ですね。それで謙虚であって、他人を重んじて、恩を感じてっていう、そういうことが出てきますね。恩という単語は英語にはありません。中国語で恩という日本の言うには、なんか20言語ぐらいいるっていう研究もありましたね。だから、これはもう決定的なんですね。まあ、日本の縄文時代、1万5000年の間、日本には戦争がなかった。世界で最も平和な国、それが戦争なわけですね。世界で最も人を大切にする国。世界で最も女性を大切にする国。女性を大切ってのは、こういうことなんですね。生物学を勉強してるとよくわかるんですが、 まあ大体約10億年ぐらい前にオスとメスができて、オスとメスができるまではとても大変だったんですね。子供を作れませんから。そうかといって、動物とか植物は1万年も生きれませんからね。だからもう命をつなぐってのは大変だったわけですけど、オスとメスができて命をつなげるようになったんですね。それはどうしてか。オスとメスがやることが違うからなんですよ。男女共同参画とかね、夫婦別姓とかいうのは、人間が苦しむ社会システムなんですね。それは、ちょうど昆虫食を食べるのと一緒ですよ。要するに、人間はどんなに飢餓で苦しんでも、昆虫を食べて生きては来なかった。これだけではっきりもわかりますからね。昆虫食がどんなに馬鹿らしいか。まあ、説明してもいいですよ。血の内容が人間はヘモグロビンだし、昆虫はヘモシアニンだし、なんで昆虫が海にいないのかっていうのを説明してもいいですし、まあ、いろいろそういうこと全部やってもいいですけど、そんなことをいちいち言うよりか、人間は飢饉で食料に困った時も、山の中に入って、草の根とか、食べられる草とか、一生懸命探して、飢えをしのんだけども、昆虫には目を向けなかったというのはなぜかと、そこまで考えなきゃいけないんですかって、まあこれは僕がこの前言ったリベラルの考えですね。頭が変になっちゃった。で、そういうね、日本の恩を感じて他人のためにみんなで一緒にっていうね。それで日本は有色人種でただ一つだけ、白色人種の植民地にならないで済んだ。そういう社会を作ってきたわけですね。それこそが非常に大切です。またこれも一回言いましたけど、15世紀にね、ポルトガルとかスペインが来て、特にスペインが宣教師を派遣して日本を植民地にしようとした。その時にキリスト教の宣教師はですね、キリスト教さえ信じる、イエス様を信じれば、あなた方は幸福になるという。それに対して前僧の坊さんが、じゃあ私はキリスト教に入りません。なぜかって言ったら、私は自分よりか母親が大切だ。その母親はついに不幸のまま命がなくなって、もう今死んでしまってます。なんで神様が全知全能なら、かわいそうだった母親を救いに、遅れてきて、なんで遅れてきたんですか？母親が命が終わるまでに来て救ってくれなきゃいけません。だから僕はキリスト教に入りません。とこう言って、これは宣教師に非常に強い印象を与えてですね、日本にキリスト教を布教するのは無理だと。我々の論理に問題があると本国に連絡をしました。つまり、日本のシステムが非常に和をもって尊しとなすと言ってもいいし、何を言ってもいいんだけど、女性を大切にする文化。なんで日本人が女性を大切にし、ヨーロッパとか中国が女性を大切にしないかっていうと、ヨーロッパとか中国は力が強いものが正義だと思って、日本人は違うんです。みんなで楽しい人生を送ろう。これが正しいって言ってるわけですね。女性は、子供を妊娠し、出産し、育てると。これも本当に一大作業なんですよ。そのために女性はですね、体をできるだけ小さくし、筋肉をできるだけつけないようにして、つけないようにしてるんですよ。代謝量も男の代謝のだいたい6割とか7割にして、それでやっとだいたい男性と同じことができる。っていうか、子供を産むというのが男性が生きていく活動の半分ぐらいを使っちゃうんですよ。だから女性は残り半分で人生を送るんです。だから大変なんですよ。いろんなことがありますね。ここで露骨には言いませんが、女性特有のいろんな問題があります。その問題はどこから来るかっていうと、子供を産むというのは私たちに任せてください。その分だけ男はちゃんとやってくださいねっていうことです。それで男性は背が高くて、力が強くて、精神力もあって、頭もまあまあちゃんと論理的に考えられっていうのを、それがちょっとお金が儲かるからって威張るなと。あなたは自分の子供、我々が一番大切なのは永続性。これはまあ、日本文明ですね。永続性なんです。おじいちゃんがいて、親がいて、自分がいて、子供がいて、これは決してもう間違っちゃいけないんですけど、自分の子供じゃないんですよ。自分が存在するっていうのはその永続性の中にある。100%人間には親がいます。子供がいない人はいるけども、親がいない人はいません。この永続性を保つ。だから、よくわかってますよ。リベラルみたいに理屈をこねない人はみんなわかってますよ。 義務教育費は税金で取られるけど、私は子供がいないけども、義務教育費は払う。なぜか。一番人間にとって大事なのは永続性だからです。自分に子供がいるとかいないとかいうことじゃないんだ。ということですね。それがまず大きな目標でしょうね。日本人は日本文明を守っていく。これが最も大切であると。で、しかも最近ではヨーロッパもアメリカも、ね、そういうところはいろいろ考えて。どうも今後ですね、世界がダメになっていくときに日本だけが残ると言ってるわけです。日本だけが栄える。なぜかったら日本文明があるから。それで1990年、今から30年ぐらい前に比較文明論の人が他の世界8つの文明で他の文明は全部大きいところです。アジアの文明、イスラムの文明、まあ砂漠の文明ですね。それから南アメリカの文明とかって大きなエリアなのに世界で日本だけが日本文明ということで一国一文明になって、それはいかに日本文明が素晴らしいかということを文明論で言っております。比較言語学でも日本語だけが一番素晴らしい。他のは伝達、コミュニケーションだけだけど、日本語っていうのは芸術も心も幸福も全部含めて言っているということですので、まず第一は、僕は大きな方向性は日本文明を貫くということじゃないかと思います。これは意見の違う人いますけどね、今は順序を説明しております。二番が具体的な戦略ですね。戦略と戦術というのはちょっと言葉は難しくて、こういうことを解説するの僕嫌いなんですけど、戦略とは大きく、例えばある国を攻めるときに、どっちから攻めるか、どういうふうに攻めるか、何で攻めるか、軍隊はどうするかって大きな枠組みをまず決める。これ攻めるわけじゃないですよ。日本が産業で発達する。文明で、世界で尊敬されるようになる。日本という国を幸福にする。日本に、来た観光客とか外国人がみんな日本に感心する。そのためにはどうするか。日本の中のかわいそうな人の数を少しずつ減らす。子供の自殺をできるだけゼロにする。そういう国にするためにはまずどういうことが必要か。例えば、今の衆議院、参議院なんてはやめてしまった方がいいとかね。野党は人の足ばっか引っ張るから。野党はもうなくした方がいいとかね。いや、いいですよ。なんか、それから、軍隊はやっぱりないと、中国が横にいるから、中国は日本を攻める攻めるって言ってますからね。日本は今の中国共産党と戦ったことないんですよ。日本が戦ったのは台湾ですから。今は台湾におられるけど、台湾の人っていうのが中国にいたんです。その台湾の人と僕らが戦ったんです。まあ、名前を言えば蒋介石ですね。蒋介石は一生懸命必死になって中国を守ろうとしました。まあ、日本の中にちょっと跳ね返りがいたもんですから。中国を攻めた時期がありました。まあ、これもね、今で言えばそれはそう言えますけど、あの当時は有色人種のほとんどとか日本以外を全部植民地にしていたという世界の中で、日本はどういう態度を取れたかということを議論しなきゃいけませんが、まあ、台湾は日本と戦ったにもかかわらず、今は友好関係で本当に日本にも感謝しておられますよ。気持ちも日本人に近いですね。今の中国共産党っていうのがちょっと僕は中国人じゃないと思いますよ、あの人たちは。共産党にかぶれてなんか自分だけ自己実現、自己実現つってるだけだと思いますけどね。だけどまあ僕はそういうこと言ってんじゃなくて、どういうふうに日本の子供たちを教育し、どういうふうに日本の産業を活発にし、どういうふうに科学をやり、どういうふうに対外関係をやるかっていう大きな枠組み。だから国会はまず、日本文明を守るかどうか。日本はどうするのか。一番の大きな考え方。それから次に二番の大きな戦略。そのためにはどういう戦略をするのかってことを二番。それからそれじゃあそれに基づいて法律はどうするのか。学校はどうするのか。何をこうするのか、こうするのか、こうするのかと。もちろんその中にはね、そういうふうに段階的に考えていったら、夫婦別姓なんて出てきませんよ。だって、上があるから。じゃあ、あんた夫婦別姓にしたらこれ守れるのってことなんですね。男の姓にしなさいって言ってんじゃないんです。昔はもちろん今あんまりないんですけど、昔は家っていうのがありましたから、養子縁組ってのはいくらでもあったんですね。養子縁組は全部女性の姓ですから。ええ。だから、養子縁組が大切だっていうのはどういうことかって言ったら、永続性を守るって。永続性を守るってことはどういうことかって言ったら、日本文明を守るってことです。 今言ってるように1番、日本文明だったら2番は永続性を重要視する。例えば日本は会社でもですね、100年以上続いてる会社というのは圧倒的に世界で日本が多いんですよ。それはどうしてかって言ったら、企業というのは信頼とか技術とか仲間の結びつきとかそういうのが大切だから、今年作った会社を5年後に解散するっていうのは日本文明ではないんです。だから会社法も永続性のある会社、長い会社を優遇せんといかんです。それが戦略なんですね。それで具体的な会社ができていく。教育もそうだっていうことですね。ですから、それからまあリベラル的な考え方ね。例えば、男の子は小学校ではそわそわしてますよ。男の子だから落ち着きもないし。それをわざわざ多動性障害とか言って特別扱いにしてその男の子ダメにするっていうのは、これはヨーロッパとか中国の考え方ですね。ですから、1番、2番がしっかりしてないと具体的な行動として教育なんかも、学校に医者が来て、それも金目当ての医者が来て、それでそわそわしてる男の子を多動性だって排斥して、ダメにして、ダメになっていく男の子に対してかわいそうだっていう愛情は全くない。そういう国にしようと今してますね。それが3番です。それから4番が、なんて書きましたかね。あ、それでもいろいろ不足が生じますから、その不足をちゃんと補っていく。1番、2番、3番、4番と国会が進めていかなきゃいけないですね。今の国会はそうなっておりません。むちゃくちゃです。むちゃくちゃにしてる一つの原因は、野党がいたからです。野党はこの30年間、皆さんの中で野党がこれをやったってのがあります？ほとんどないんですよ。まあ、1個か2個あるでしょうけどね。与党がやろうとすると妨害する。一番激しかったのが、かわいそうに安倍首相お亡くなり、なりましたけどね。安倍さんが狙撃されて亡くなったということは、我々よーく考えなきゃいけないんですよ。なぜそういうことが起こった？安倍さんをなぜ標的にしたか。もちろん宗教団体が関係してるとそういうこといろいろありますよ。だけど、宗教団体に関係してるのは、まあ、いわば自民党は全部そうでしたよ。だけどそこに安倍さんというターゲットが考えたってことは、いかに安倍さんが正しかったかっていうことですね。しかしその安倍さんのその首相時代に安倍さんがやろうと思ったことを次から次から潰していったのが朝日新聞をはじめとしたいわゆるリベラルとかオールドメディアでした。だから彼らは日本人を幸福にしようという気持ちは全くありません。なんでないか。リベラルだからです。つまり自分だけは良ければいい。自分は頭がいい。知識もある。だから日本のためと言って自分のためになることをやるぐらいのずるさはあるってことですね。ですからこの構造は非常に大切で、これから自民316を作って日本国民が日本の政治どうしてくださいよって言ってるのは何かっつったら、スキャンダルだけ言って足を引っ張ったり、ここにある1番2番3番4番も全くやらないですね。それから岸田内閣の時の外務大臣の女性の外務大臣みたいに、外務大臣になって一回もですね、日本の外交はどうあるべきだという全体像、具体的に中国に対してどうするべきだっていう思想、全く言わなかった。国会で質問を受けるとすぐ紙を見て喋ってます。そういう国会ではダメだと。それが今度の自民党316の日本国民の希望です。ぜひ選挙をやってるってことは、選挙を通じて明らかになった国民の希望は実施しなければいけません。これが民主主義ですから。野党もそうです。野党も大いに反省して、今までと同じような、なんか与党を攻撃すれば野党だってんじゃないんです。野党も一緒になって日本を良くしなきゃいけない。考え方が違うはずだ。だから野党なんです。ですから、まずは自民党がこの大きな1番、2番、3番、4番の政策を出したら、野党は、いや違うんだと。それ1番、2番、3番、4番を出さなきゃいけないんです。自民党が出した政策に文句つけるんじゃないんです。人間は文句つけるほど簡単で役に立たないことはありません。どんなことでもそうです。家庭のことでも、職場のことでも、友達のことでも、ケチをつけるのはいくらでもできます。だけど最近ね、僕コメント見ててコメントにはあんまり批判しませんよ。僕コメントすごく参考にしてるんですから。だけど、やっぱりね、社会がそうですから。こうするんだってんじゃなくて、あなたのこれは違うんだって方が多いんですよ。いや、違うんだっていうのはいいように思いますけど、違うんだっていうのはね、偉そうに言えるんですよ。お前それ違ってんじゃないか。偉そうに言えるんですよ。だけど、 その人は、その批判する人の言ってることよりかいいことを提案できますか？だから悪いことを指摘したら提案できるはずなんですよ。つまり、悪いことを指摘する。あなたの言ってるのはダメだっていうことはどういうことかって言ったら、それよりいい方法があるからこそ言えるんであって、いい方法がないのに言えませんからね。突如、人間は千年生きなきゃいけないんだ。なんで日本の病院は人間を千年生きるようにしないんだっつって、生きまえたって。もちろん千年生きた方がいいかもしれませんよ。だけど、そんな批判したって何にもならないですよ。この35年間、野党が言ってきたことは、人間は、日本人は千年生きるべきだ。だからお前のことは間違ってるって言い続けてきたんだ。安倍さんの時なんかまさにそうでしたね。安倍さんがもうこんなの嫌だよっていう顔したのは、できないことを言って偉そうに振る舞うと。じゃあお前は人間が千年生きるのは悪いと言ってんのか。いや、そんなこと言ってんじゃない。政治というのは現実を踏まえて、できることを一つ一つやって日本人が幸福になっていくってこと。ということで、まず今日は、1番、2番、3番、4番をしっかり作っていくということが、私は今度の選挙で日本国民が希望したことだと思います。残念ながらこういうこと言わなきゃいけませんが、中国の方が1番、2番、3番、4番は作っています。日本は日本と中国と比べるとこの1番、2番、3番、4番を作ってるかどうかでは、私たちは反省しなければいけないと思います。